ます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、また偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。12月19日木曜日ですね。はい、天気は少しだけ、ちょっと曇り空ですが、気温はね、なんかそこまでは暑くないかなと思いますが、今週ねそんなに寒くなく、また一昨日でしたっけ、12月にしては101年ぶりってぐらいのね、27度を、観測したと、全国放送でもやってましたが、なんかね12月本当にクリスマスっていう少し思う感じの気温ですけれども、私のね長男が今修学旅行に行って、実は今日帰ってくるんですよ中学校2年生なんですけれど、なんとねびっくりしますよ、今の中学生、関西へ修学旅行に行くんです。いいですよね、びっくりしません？私たちの時って、九州多分一緒だと思いますよ、私の時はね九州だったんですよ、福岡行って、熊本の阿蘇山行ったりね、大分行ってとか九州だったんですが、今の子供たち関西へ行きます。これね中学校は一緒じゃないのかなと思いますけど、もしかしたら私立とか他のちょっと中学校では違うところに行くのかちょっとわからないですが、長男はね、奈良県のね奈良の大仏見るそうです。で2日目が京都に行って金閣寺、そして清水寺、もう素敵と思いました本当。そして今日が最終日で、今日は一日中大阪の USJ で遊ぶんですって。さあもうね今日で本当に帰ってくるんですがね、たくさん楽しめてくれたらいいなと思います。今日のね最終便で帰ってくるので私が、迎えに行くんですが、お土産何かなと、これね長男がもしですよ、もし家族にはいお土産って買ってくるのと、お父さんお母さんって弟たちに買ってきたらもうめっちゃ褒めます家族でもいいんですけどね、これ家族にでもいいですけど、優しい子なのでねきっとあるんじゃないかなと、変な期待をしつつお土産をね、お土産じゃない、お迎えにね行きたいなと思いますが、何よりも元気いっぱい、怪我なく帰ってくる、それだけが楽しんでね帰ってくるのが一番のお土産じゃないかなと、いいこと言いましたかねでは思いますが、はい、じゃあそれでは、今週も、お時間までお付き合いお願いします。この番組は女性のためのコワーキングスペースイッツミーの提供でお送りします。ですね、一冊の本をご紹介したいなと思います。こちらはですね、療育なんかいらないという、なんかすごくシビアなこちらタイトルですけれども、ちょっとびっくりしますよね、療育なんかいらないですよこちらね、書いている方誰かと言いますと、佐藤典正さんという方で、こちらの方ですね、息子さんが自閉症を持っていて、当時4歳だった息子、自閉症のね息子のために家族でアメリカのロサンゼルスに移動します、移住します。そして9年間の療育体験を向こうで経て帰国して、 発達障害の子どもをサポートする株式会社アイムという、会社を設立して、放課後児童デイサービスの運営を開始したそうです。2015年にはですね、第4回金沢福祉サービス大賞特別賞を受賞。この方前職はなんとヤフージャパンのマーケティング、そして東京ガールズコレクションのとアパレルブランドのキットソンなどを仕掛けたプロデューサーとして活躍していらっしゃった方です。その方がですね、息子さんを通して、会社を立ち上げて、放課後デイサービスを、運営しているそうなんですが、この本ですね、もう本当に、このタイトルのまんまでした。療育なんかいらない。この方のこの放課後デイサービスに、保護者がね足を運ぶんですけれど、こちらではどういった療育を、しているんですかってやっぱり聞かれるそうなんですが、そこでこの方が言うことが、いえうちでは療育は行ってないですよって言うと、まあね、保護者からするとえってやっぱりびっくりするじゃないですか。療育してないんですかっていう、じゃあ実際何しているんですかっていうところからのこのまた内容だったり、あとこの著者の、療育に対するこの考え方だとか、なぜ療育なんかいらないって、言っているのかっていうところをね、細かく書かれている本です。私がね、この本を読んで少しまた思ったことなんですけれども、この著者、佐藤さんも言っていることでちょっと納得したところがですね、療育って言葉を聞くと、療育はイコール治るものっていうね、何かの治療という、そういったことでね捉えることって、多いのかなと思います。療育は決してこの療育をするからといって発達障害そのものだったりその特徴が治るという考え方ではないですよということが、まあ分かりやすく言うとですよ、そこがね言われています。だから、まあ療育なんかいらないというタイトルになっているんじゃないかなとは思いますが、何か治るのではないのかなと、療育をしたらこの障害が治るんじゃないかという、何かね親の期待がすごくこの療育という言葉一つに、現れているのが、まあ実際あるのかなと思います。そしてね、周りも、こういったこの支援者の方だとか、またいろいろな療育を受けてきた、保護者の、周りが実際この、本人だったりその当事者の保護者に、療育は早いうちからやった方がいいよって、早いうちからするとすごくこの子のこの改善、いいようになるよっていうことをね周りから言われるんですが、それをねやっぱり本人からすると、療育を早いうちからするとじゃあ良くなるのかなっていう、少しね解釈で、勘違いが起こったり、また捉え方、人のねこの言葉で発言でね伝え方捉え方ってやっぱ人それぞれ違いますので、療育を早いうちからやると治るんだ、治るかもしれないっていう、そういったね、捉え方をしがちだと、こちらの本でも書かれています。それがね、じゃあ子供に対して早いうちから何か療育を取り入れてみよう、そういったね保護者はやっぱり子供のことを思うあまり、何かいろいろ見つけるわけですよ。いいところないかなって、いい療育センターやいい療育をしてくれるこの先生方を見つけようって一生懸命頑張るわけですよ。それで頑張って見つけて、そしてこの子供を、療育させるわけなんですが、長い目で見てもなかなか思う、この保護者がね思うような、結果として現れなかったら、やっぱりねそれがストレスになってしまったり、それが少しこうがっかりっていう精神面をね、保護者の精神面をこう、ショックだなって思わせてしまったりすることが、多々あるそうです。でもこの療育っていうものをね分かっていれば、まあ、解釈、この捉え方なんですけれども、療育はあくまでこの子の、その今この抱えている発達障害、そのものを改善するとか治すものというよりも、 この子が苦手な部分をいかに、伸ばしていくか、まあ少しずつですけどできるようにどうやってサポートしていくかっていう環境だと、まあ私は思います。そしてこの方が言っていることが、じゃあ療育より大切なものは何かっていうものが、この著者佐藤さんが言っていることは、療育よりも人が大切ですよと言っています。まあ、私も本当にこれにはそうだなとすごく納得しましたが、やっぱりこの環境もちろん大事ですし、その環境に携わるこの人、その人を関わっていく人で、この子の伸びがやっぱり変わっていくと思います。この佐藤さんの息子に関してはですね、療育プログラム、そこでね、いろいろ療育を受けたそうなんですけれども、その療育のプログラムそのものがすごく良かったというわけではなく、その、療育を通じて関わり合えた周りの方たち、この息子と周りの関わった方たちがすごく合っていて、そして息子にとって大好きな支援員の方たちとそういった時間を過ごせたこと自体がすごく価値があった、療育だったと伝えています。これは私も本当に納得しました。三男くんもですね、小さい時に同じように、療育は早い方がいいよって言われたこともありますし、やっぱり私も言葉が、三男くんがねすごく苦手で発語も本当に遅かったので、言葉のこういった療育をちょっと中心的にやろうと思って、療育センターに行って子供を通わせたんですよ。あの頃はね、30分の、時間を週に1回行っていたんですが、三男くんはね、まず三男くんの性格がですよ、まず新しいところだとか、まあ、慣れたとしてもちょっとね、狭い部屋とか慣れない環境はすごく落ち着かなかったんですね。そこで先生と一緒に座ってこう何かね、勉強ではないですね、この療育を受けるわけなんですけれども、もう5分も持たなかったですね。座ってまずやろうとするんだけど、またちょっと外に行ってみたり、そして違うものをこう戸棚を開けて、何か絵本を取ったり、そこに入っている、おもちゃだったり教材をちょっと取って遊んでみたりとか。なので、この先生がこの子に対して、この三男くんに合った療育プログラムを作ってくれてるわけなんですが、思うようにはやっぱりいかないんですよ。それをね、1年ちょっと続けました。でも本当に全く、この三男くんの、リズムは治らないというか、リズムはね、変わりませんでした。毎回行って本当に1年過ぎた後も同じようにそこの教室に入ったかと思ったらすぐ出てって、他の教室に遊びに行ってという、そういったものを見ているこの時間と、実際三男くんがその時に通っていた保育園の年長のクラス、そして幼稚園のクラス、そういったものをね見ていると、私の中で週1回この子に30分同じここで、療育を受けさせる30分、場所も遠かったので往復で1時間はかかりました。ということは、この子にとっての1時間半約2時間保育園の時間を削ってでもここに行く意味あるのかなって正直思ったんですよ。この子がなんかね、嫌とは言えなく受けたくないって、療育受けたくないんだけどって、そのね、嫌っていう思いを、言えない分何か行動で表しているんじゃないかなと思って、それよりも、三男くんは周りから子供たち、同じ同年代の子供たちや慣れた環境の保育士さんたちからいろいろ学んでいるのをすごく分かっていたので、ここに行く2時間と保育園のこの2時間何が大事なんだろうってすごく悩んだ時に、この子にとってはもしかしたら療育センターでの2時間よりここにいる2時間の方がすごく学ぶことがあって、この子にとっては楽しい場所なのかもしれない、そう思うようになって、私は、ここの療育センターに行かなくなりました。そ そしてその後もまた別のところ探したんですけれども、やっぱり同じような行動をここではね 3,4 ヶ月かな取っていたので、やっぱり慣れるまで時間がかかるっていうのは分かります。でもそれよりもこの子の表情だとか、この子がすごくこうなんか行きたくないような、そういったねちょっと行動だったので、私はこの子が、何が合っているかっていうのをすごく、考えました。だから、まあ、もちろん療育センターとか療育が合っている子ももちろんいます。だからこの子自身に何が合っているのか、そして、この先生とすごくフィーリングが合っているなとか、そういったものってね親はすごくわかると思います。なのでそういったものをね見つけていきながら、療育というものを、この保護者がねどういった感じで捉えてその子に、差し出して道を開いていくのかっていうのもね大事なんじゃないかなと思います。このね本ぜひちょっと興味のある方見てください。なんかね文章もすごく直球なんですよ。こう綺麗な言葉を並べてるっていうよりはもう本当にタイトルそのまんま療育なんかいらないと言えるぐらいの、このね著者が直球に書かれている、文章だと思います。そしてね療育に対しての私も、また視点が広がったなっていうのは思いますし、またこの著者佐藤さんとこの息子との関わり方もね、どういった関わり方をしていたかっていう、また何かヒントになるんじゃないかなと思います。バラエティ感あふれているんじゃないかなと思います。この、本、療育なんかいらない佐藤典正さんが書かれた本です。ぜひぜひ、読んでみてください。2019年8月に那覇市久茂地にオープンした It's Me は女性に特化した新しいコワーキングスペース。サーモンピンクで統一された内装は訪れるだけでワクワクする空間をイメージしてデザインされました。 It's Me で用意されているのは無料のネット環境にコンセント、書籍やフリードリンクサービスなど、お仕事や移動中のちょっとした隙間時間にもお立ち寄りいただけます。また働くお母さんや育児産休中の方でも気軽にお使いいただけるようキッズスペースや快適なソファー席も完備。ワークスペースとしての利用だけでなく、アクセサリーやスキンケア商品の販売、女性に特化したさまざまなイベントも開催しています。県外から沖縄へやってくるトレンドの配信、インフルエンサーによる講演会、女性の働き方に関するキャリアセミナーなど、流行に敏感で向上意欲のある女性たちがつながり刺激し合える環境を目指します。戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校2年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。最近というかですね、三男くん、眠るのが早く、早寝早起きがすごく、リズム整ってるのかな、そこはねすごくいいんですけれども、なんといってもね一番すごいなと思うのが、寝るまでにもう時間がかからない10秒で寝たって思うぐらい、まあ、この寝る時間まではね、まあ、それぞれ兄弟で遊んでいますよ。そして布団を敷いて、お話ししたりだとか、三男くんと、まあ、お兄ちゃんがお話ししたり、で私たちともお話ししたりで、ちょっと立ち上がってまたちょっと他の部屋に行って、それでまた戻ってきてってやって、布団に入って、あれ今歩いてたよねってパッて見たらもう寝てたり、びっくりします何が言いたいかというとですよ、サーナン君寝ます、早く寝ますびっくりしませんか。子供みんなそうなのかなって思いますけど、上2人はね、ゴロゴロしながらもちょっとこううとうとしていって、あ そろそろ寝るんだろうなっていうのを分かってたんですが、三男くんに関しては今本当に今ですよ、横で今喋ってたよねって、今喋ってたのにあれってパッて見たらもうカーって寝てるんですよおーすごいこの子って本当に思うぐらいで、そのままずっと朝まで寝ますでたまにねやっぱり夜まだお漏らしすることがあるので、そういった時はね自分で漏らしたら自分で起きてパンツを洗って、そしてちゃんとまたパンツ履き替えて寝てるんですけど、そこもねすごいなと思いますよ。褒めたい、これもちゃんとねお漏らししててこう気持ち悪いっていうのがちゃんとわかるんですよね、眠っていても。それで、ちゃんと自分で洗いに行ってパンツ履き替えて眠る、あすごいなこの子って思います。それでもまたすぐ眠って、そしてね朝もね起きてって言ったらまたすんなり起きるんですよ、すごい、そんな三男くんです。10秒で寝ます、時には5秒で寝てるんじゃないかなと思うぐらい早くね寝る可愛い可愛い三男くんですよ。さあ今日は曲をお届けしたいと思います。私の大好きな安室奈美恵さんを、今日はですねまたクリスマス、来週ねクリスマスですよね、なのでクリスマスも近いということでこの曲をお送りしたいと思います。調べるとね2005年に、この曲リリースされたということで、もうほんとだいぶ昔ですよね、十何年前の曲にはなっていますが、こちらの曲をお届けしたいと思います。安室奈美恵さんでホワイトライト。今日もあっという間でエンディングですね。はい、ここでちょっと告知ですね。そうですね、告知です。今日この FM 那覇の、夜8時からですね、那覇ラジ行います。今日アシスタント MC 私、白間光出させていただきます。かかずゆりちゃんメイン MC、 そして私がアシスタント MC で出させていただきますので、ぜひぜひまた夜8時、また、番組もね聞いてほしいなと思います。今日の那覇ラジの番組、テーマトークテーマがクリスマスの思い出となっておりますので、ぜひツイキャスでもいいですし、そして、ツイッターハッシュタグ那覇ラジからですね、メッセージもお待ちしていますので、どしどし応募してください、よろしくお願いします。そしてまたこの番組も来週でもう今年年内最後ですね、早い1年ということで、また来週ぜひぜひ聞いてほしいなと思いますので、このお時間10時30分にもお会いしましょう。パーソナリティは白間光でした。クリスマス、最高なクリスマス過ごしてください。この番組は It's Me の提供でお送りしました。